主は私たちと共に、お一人一人と共に今パラダイスにある主がいらっしゃるところに、主の御臨在のもとで私たちはこのようにして主を称え、御言葉を聞くことができることはなんと幸いなことであろうかということを改めて思いながら主を褒めたいと、そのように思います。いつもご挨拶させていただくんですが、私が主の御名を賛美しますって申し上げます。でこれを縮めるとハレルヤって言葉になりますよね。ですからそれに答えてハレルヤって答えていただきたいんですが、よろしいでしょうか。主の御名を賛美します。
ハレルヤ。
本当にこれから感謝したいと思います。今日はこの川の流れるところではというお題で、メッセージを語らせていただくように導かれておりますが、これは表示のようにエゼキエル書の47章に出てまいります御言葉であります。訳が同じであるかどうか分かりませんけれども、私が手にしております第3版新改訳聖書の第3版のエゼキエル47章のところ1節から12節まで、こちらをスクリーンをご覧いただいてください。ちょっともしかしたら言葉が違うところもあるかもしれませんが、お読みしたいと思います。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。その人は手に量り縄を持って東へ出て行き、一千キュビトを量り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを量り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを量り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両側に非常に多くの水があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところは、どこででも、そこに群がるあらゆる生物を生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちは、そのほとりに住み着き、ゲリから、エンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大魚のように種類も数も非常に多くなる。しかしその沢と沼とはその水が良くならないで潮のままで残る。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖樹から流れているからである。その実は植物となり、その葉は薬となる。もう一箇所、ヨハネの福音書の7章の37節から読ませていただきたいと思います。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。 これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。ひとまずそこまでにしたいと思いますが、何箇所かまた聖書を開かせていただくようになるかと思いますが、お知らせのようにイゼキエルという、預言者、この方は祭司であったんですけど、名前はイゼキエル、神は強くしてくださるという意味を持ったイゼキエルという名の後に預言者となったわけでありますけれども、紀元前、イエス様が生まれる紀元前の6世紀頃の預言者で、当時のユダの国はバビロンによって滅ぼされて、そして、捕囚といって国に主な人たちがもう連れて行かれてしまって、取れるようにして連れて行かれてしまっているという、本当に未曾有の恥辱と苦難の時代を過ごしたわけで、そのただ中でこのイゼキエルも捕囚で連れて行かれて、2回目の捕囚の時ですけども連れて行かれて、そこで3年後に神様からのお声を聞いて、そして預言者としての活動を始めたというようなことであります。で、この48章からなるイゼキエル書なんですけども、この48章からなるイゼキエル書ですが、内容的にはイゼキエルが見せられた3つの幻から成り立っているというように言われています。で、その3つの幻というのは、一つは主の栄光の幻ということですね。このイゼキエル書の1章のところに書かれているのですけれども、そのイゼキエルが捕囚で連れて行かれて、本当に惨めな、彼は祭司として素晴らしい奉仕をしていた人なんですけども、もう奴隷のようにして囚われの身として連れて行かれて、その苦しみのただ中で、しかしながら神様の御声を聞いたことが一章の初めのところに書いてあります。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見たというのが一番最初の書き始め。ひどい環境の中で、ひどい境遇の中で、そしてしかし同じように苦しみを共にしている捕囚の仲間たちと共に、ケバル川のほとりで神様を礼拝しておったときに、そこに神様の神々しい栄光の姿を見た。そしてイゼキエルよと神様の御声を聞いて、その御声に従って預言活動をメッセージをするようになっていったということですね。で、同じこのイゼキエルの3章の23節のところにもこういうふうに書かれてありまして、私はすぐ谷間で行った、するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた、それで私は平伏したという、主の栄光を見た、主の栄光に触れたという歌詞が何箇所かこの受験書の中に出てまいります。状況は最悪の、それこそ恥辱と苦難に満ちた、そういうさなかにありながらも、彼の預言活動、彼の伝道活動を支えたのは、目を閉じて そこに手を仰ぐときに主の素晴らしい輝きの栄光が見えた。どんなに苦しくっても状況が悪くっても明日ご用しかせるところのキュン先生が書かれた本の中には苦難があっても絶望はない、苦難があっても絶望はない、苦難の定めの中にあってもこのイゼキエルは決して絶望することはなかった。なぜならば目を閉じてそこに主の臨在を覚えるとき、いや主の輝き栄光をそこに見るときに、どんなに周りが苦しくってもひどくっても最悪の状況の中にあってもしかしながら彼は輝いて喜びを持って主に仕えることができた。これはヨハネがその一章のところで言っておりますが、一人子の栄光の姿を私は見た。この花には恵みと誠が満ちていた。ヨハネは、ああ、主イエスの栄光、ここには神の一人子の栄光、恵みと誠に満ちている主の栄光を私は見た。っていうことが、このヨハネのずっと支えであったに違いないのですが、パウルのコリント第4手紙の3章のところではこういうふうに言っています。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。元々の原文にはそこでっていう言葉が入る。そこで私たちは皆大いを取り除かれた顔に輝くように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形にするのを変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。パウルも閉じ込められて鞭打たれて石で打たれてというような苦しみの中を通りながらも、しかしながら全ての覆いは取り除かれて、そこに主の栄光の姿を、御霊のあるところには自由がある。その自由は主との交わりを妨げるどんなものもない、全てのものが取り除かれて、どんな苦しみがあっても困難があっても阻止があっても迫害があっても、そうしたことによって覆われることではなくて主の栄光を見ることができるという、これがイゼキエルが置かれた状況に支配されることなく輝きを持って主に仕えることができて、メッセージを語り続けることができたところの大きな秘訣であったということをイゼキエル書全体の中に見ることができる。第2番目の幻っていうのは、ところが主の栄光を失ったその幻、主の栄光が失われてしまって主からの顧みがなくなってしまった時の状況というのは、いかに厳しくいかに惨めなものであるかということをイゼキエルは見せられた。主の栄光を奪われて、主の栄光からまるで隔離されたようにして、主の栄光の輝きを見ることができないような失われた主の栄光の姿というのは、どんなに惨めで哀れであるかということを、そのことを思うときに、自分がどんなに主よというときに主の栄光を、主の臨在を覚えながら主の栄光を拝することができたとしても、周りを見るならば、ああ主の栄光からまるで見放されてしまったかのように、主の栄光に背を向けて生きているこの姿がどんなに惨めなものであるかということを思うときに、彼の腹渡はまるで見繰り返るようにして、救世軍のブース大将という人が言われたと言いますけれども、 もしも、まあ、進学に行った時に本当は進学校で何年も勉強してるよりも、もしも地獄に連れて行って、その地獄に苦しみもだいている人々の姿がどれほど惨めであるかということを目の当たりにしたならば、気が狂ったようにして伝道し始めるであろうと言ったと言われますが、イゼキエルは素晴らしい種の栄光を見つつ、でもその栄光からかけ離れてしまって隔絶されてしまっているその姿というのはどれほど惨めなのであるかということを自覚しながら、何としてでも同じイゼキエルの37章のところには有名な、もう他人には光の見た骨だらけだ、これが主から宙に背いてしまった、必ずこうなるぞと言われておったのに言うことを聞かないで実際そういう姿になってしまった、その状況をまるで干からびた骨のようだというような幻を見せられた。私たちは先ほど申し上げたように、その私たちは朝ごとに日ごとに主を仰ぎ、主を賛美し、主の素晴らしさを思い、本当に喜びあふれ、感謝にあふれる。でもこの素晴らしい恵みと祝福を知らない人たちは一体どういう生き方をしているのか、どこに向かっていくのか、彼らの行く先はどこなのだということが分かったときに、一人奥さんでいるわけにはいかない、言うことのできない痛みと苦しみと感じるべきではないのかという、イエス様はエルサレムをご覧になって涙を流しながら、ああこの人たちがやがてどういう目に遭うのであろうかということを考えたら、じっとしてはいられない、泣かずにはいられない、涙を流さずにはいられないというようなことでありました。できるのを見た幻もそのような幻でありました。もう一つの幻は、その失われた主の栄光の今度は回復された幻、回復される幻、先ほど申し上げたようにまるで体骨みたいじゃないか、この骨は一体生き返るでしょうかって叫んでいる、そんな言い換えるわけないじゃないのっていうような状況であった。しかしこの37章の終わりの方を見ますならば、そこに神の息が吹きかけられて、生きるものとなって、骨と骨とが相伝わって大きな集団となってという素晴らしい回復の、ああ主はこの民を、この民は絶望的な状況にある、この状況もありながらも、でもこの骨を生かして大きな集団としてくださったように、神様が素晴らしいことをなさる。私はこの政界のためにご奉仕を頼まれた時に、私はどこの、まあ毎月行っている開拓している教会のでご奉仕をしてますけども、他からはどこから頼まれても不公平になるということもあったりして、どこにものご奉仕にも遠慮させていただいていた。こんなものでも今でも地方の決意からも声をかけてもらったりしてますが、いやだいたい自分自身の霊力や体力やそういうようなその衰えを感じるときに、今日は小森先生はまだ69歳なんだそうで、でもいつどうなるかわからないという年齢ではあるみたいなことをおっしゃって、何を言ってるかなこっちは10年経ってまだ79、もっと10年経って89、とっくにそれを超えてるんですよ。 今年のまもなくしたら93歳になる。
すげえな。
で、このままなんか死んでも死にきれないっていう思いが私の本心の立ちを最後に、私が目の黒い間にもう一度リバイバルを見たいって言ってて、それを果たせず見されていった先輩の先生、最後の遺言にリバイバルをと言って目覚めていった私に洗礼を授けてもらった先生ですけど、私も死ぬ時なんて言おうかな、リバイバルをと言おうかな。でもボケないで果たしてちゃんと言えるかどうかわからないけどというふうな、でもひたすらにそう思いますよね。変な話ですけど、どなたか言ったらわかりませんが、日本は伝道が難しい大変なところだという、世界各地から宣教師が、ボーマン先生もそうですけど、日本に来てくださって本当に命をかけて伝道してくださって、でも誰が言ったか知りませんけど、日本は宣教師の墓場だって言ったという、こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったとある宣教師の方たちは本当に意気消沈して、同じそこのアジアで、このアジアで素晴らしいリバイバルのことが起こっている、あっちでも起きている、こっちでも起きている、でも日本はなぜなんだというふうな、そういう言うことのできない自立さを感じながら定年が来て向こうへ帰っていくという、実りを見ることができないまま終わってしまったというふうな、そういう何とも言えない思いで帰国してしまった宣教師たちもたくさんいるだろうというふうに言われるときに、ある方が誰が言ったか分かりませんけど、日本はね、宣教師の墓場なんだよって。でもね、ヤマトカルバリーチャペルの大川先生は、いや、墓場の向こうに復活があるんだよ。いうことを言うね、やっぱりあれが何教会作る牧師はね、言うことと違う。でも私はいつもそれを自分の思ってるんですよ。墓場、そこが復活の場ですよね。日本はもしかしたら天皇のという観点から見たら墓場のようだと言われるのかもしれない。から見た、干から見た骨のような状態だと言われるのかもしれない。この干から見た骨は生き返りますかって問うている。生き返りますよ、生き返りますよ。そして生き返った姿をエゼキエルは見ることができた。皆さん、私たちも信じたいですね。誰が墓場のようが、あれ人ようが、あらぬるようが、あそこは見込みがないよと言われようが、でもその墓場こそは復活の場になる、復活の場を成すことができるお方がおられる。イゼキエルはそれを見せてもらった。主の栄光の幻を見つつ、しかしその栄光の幻を、栄光を失ってしまった民がどんなに惨めなものなのかということも見せてもらった。しかしそのままで終わることはない。必ずもう一度復活させてくださる、生き返らせてくださる素晴らしい技を出してくださるということを見せられた。その幻の一つがこの47章。ここにエゼキエルは、ああ、やがて今は絶望のどん底の中に四面楚歌、いいとことは何もない、そういう中に取り囲まれておるただ中にありながらも、いや、そうではない、見上げてみたら神殿のその敷居の下から水が きているではないか。はじめはポチャンポタンっていうぐらいの水だったかもしれない。その水がやがて川となって流れていく姿をエゼキエルは見せてもらうことができた。私たちも目を見上げてみるときに、この川が流れるっていうところというふうに題をつけさせていただきましたが、ここにはシンボルという象徴的に3つのことがこの中で見ることができる。この川が流れていくというその様子、それはこの川の流れ、この水というのはヨハネの福音書の話の中でイエス様おっしゃった、これは御霊を指しているのだ。聖書が言っているようにというのは、おそらくイエス様はこのイゼキエルの47章を指しておられたのではないか。イゼキエルの47章にあるこの川が流れていくという、その川というのは神の御霊を指しているのだとイエス様がおっしゃいました。つまりこの川の流れるところ、御霊の働くところには何が起きるのか。一つは進展性ということですね。はじめは先ほど申し上げたように、本当に二人というこの水だったものが大きな川になって、一千キュビと約450メートルを言いますが、また一千キュビと、また一千キュビと、また一千キュビとというようにして、その川の流れはどんどんどんどん広がっていき、どんどんどんどん深くなっていき、その水の傘は増して高くなっていきという、エペソビトモテテの四三章にありますように、まさにその神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さというものがこの中に知られている、そういう状態を見せてもらう。聖霊があのペンテコステの時に120人の上に注がれた時、それは当時の世界から見たらたったの120人でも、そこに聖霊が注がれた時、それは世界的に見たらほんの一滴であったかもしれない。そしてその人たちというのは決して人々から、世界から、社会から期待されるような人たちではない、そういう人たちの上に、しかし聖霊が注がれた時に、ものすごい勢いでエルサレムからユダヤ全国、サマリア、地の果てにまで私の証人となるという聖霊は、ものすごい進展性を持ってエルサレムから地の果てにまで福音は広がっていった。それはあの川の水が流れて流れて流れて流れて、そして広がって広がって、長くなって長くなって深くなって高くなっていったようなことが起きるという、聖霊の働きは、水はじっととどまっていることもない、必ずどんどんどんどん押し寄せてくる。私も何回かイスラエル の砂漠の中をバスに乗ってですけども、通って、そしたらあちこちにその戦車の残骸とか、バスのひっくり返った跡とか、いろんなのがあちこちや、あれどうしたの？それがワジといって、急にその荒れ地のような砂漠のようなところ、いやグツグツ岩のところからブワーッと水が流れ出して、ほとばしへという湧き出て、そしてちょうどそこを通ったバスをひっくり返して、戦車もひっくり返してというような、ものすごい勢いで水が流れ出していってる。これは、それの後なんだって、こんな岩だらけのゴツゴツしたところからそんなことが起きるのって、それがあちの特徴で、ワジ、それこそエルサレムの上に雨が降ったり梅雨が降りたりしたのが、ずっと地下に入ってて、そして地下の中をずっと通ってて、ある日突然そこのまるで岩をぶち破るようにして、ブワーッと水がほとばしり出て、大きな川となっていくという、そのようなこと。私はまた大川さんの名前言っちゃ悪いんですけど あの方はどうしてそんなに祝福されたんですかというような話を聞かせるときに、風は己が好むところに吹く、要するに聖霊が働きやすい、聖霊の技、教会の神殿は、教会の前身は一生懸命歯を食いしばって頑張って、みんなで知恵を尽くして、そしていろんなことを考えて計画して、うまくやればなんとかなるということでなくて、聖霊がそこに働きなさなければ、じゃあ聖霊が働いてさえとなれば、風は己が好むところに吹く、聖霊が喜んで好んで吹いてくださる状態にまずなることだという、それは自分が神徒を裁いていた、神徒が牧師を裁いていた、互いに裁き合っていた、そういうようなことの中に聖霊が好まれるはずがない、働かれるはずがない、だからそれらものをまず食い改めて、牧師を食い改め、神徒を食い改め、互いに食い改めあって、聖霊は心地よく吹き始めていって、初め28人だったその教会のメンバーが1000人を2000人に届こうというような祝福を受けに至った。それは何も自分の努力でも頑張りでも何もない、聖霊がそこに働いてたから、いかに聖霊という方に働いてもらえるような状態になるかどうかが問題だ。この川の流れるところでは、それは必ず進展が見られる、前進が見られる、どんな障害物があったとしてもそれを乗り越えて前に進むことができる力がある、それは聖霊がそのようなお働きを持つからであるという、それを見せてもらうことができました。そしてその川が流れているところで何が起きるのか、聖火性清くなって、その清くなっていくということは、良くなるっていう、あまり良くないね、逆ね、良くなるって、これは他のところでは清くなるというふうに訳されていますね。聖霊が働かれるときに、まず聖霊が働いてくださったら、なんかものすごい力がいて、どんどんいろんなことができるようになるというようなことの前に、聖霊はまず何をするしてくださるか、私の心を清めてください。清められることなくして神様から用いられるはずがない、清くない教会が、そこに聖霊が自由にお働きくださるはずがない。この水が流れていくと、あのよどんだ海が書いてある、よどんだ海が、または新教堂や巨大が汚れた水がきれいになっている。私の誓いにね、もう何回か行きましたね。そして本当に誓いに行ったら、もう苦みがすごい強い、あそこで浮き上がって、よく絵で見てた、あそこに足を上げてこう上見て、なんか読んでるっていう絵を見たんで、本当にできるかなと思って、私もこう雑誌を抱えに、そして中に入ってやってみたら、本当に浮いたんですよ。で、ここに見えたんですよ。それぐらいその塩分が濃いわけですね。それは、地界というのは、世界の一番低いところで、ここにみんな流れては来るけれど、蒸発して、そして塩分となって残って、どこにも流れていくところがない、淀んだ、汚れた、ドロドロしたところがね、あれ？と思ったんですよ。きれいに澄んだ水が、流れがあるんですよ。あのドロドロした視界の中に、こんなきれいな水が流れてるじゃない。で、それは地下を通ってどこからか湧いてきた水がその視界の中にも流れてきていて、そこの部分だけはきれいになっている。 この水が流れていくと清くなる。使徒行伝の使徒の働きの15章のところに聖霊が下った時に何が起きたですかというその報告リポートの中で、それは異邦人に関わらず、ユダヤ人に関わらず、誰ぞに区別なく信仰によって人々の心を清める技が起こったということが書いてあるんですよ。聖霊が働かれる時に、あのドロドロした水もこんなにきれいになるんだ。私は聖書の言葉、あの賛美歌の中に十字架の上に成就されし救いの技はいとも思ったし、いかに汚れし心にとも恵みに漏れることはあらし、地上の顔は長く心の隅々までも行くのか、いかに汚れし心にとも恵みに漏れることはあらし、私の心はどんなに努力しても頑張っても、今日から清くなろうといくら歯を食いしばって頑張っても自分で清くすることはできない、何行苦行しても清くなるすることはできない。でも地上の川は長く心の隅々までも行き届けば、いかに汚れし心にても恵みに漏れることはあらず、主は救いたまおう、現に主は救いたまおう、現にまた主は救いたまおうという、あの言葉のように、私はああこれが聖霊経験だ、これが清めの経験だということを経験させてもらった時に、血潮の川は長く心の隅々までも行き届けば、いかに汚れし心にでも恵みに漏れることはあらず、ああ聖霊様の方血潮を持って私たちを清めてくださる、なんという素晴らしい主しかおできにならない、御霊しかおできにならない、その技を持って私たちを清くしてくださる。この清くなるっていう言葉は英語のある聖書では shall be healed、癒される、文語訳では癒されるというふうに訳されている。そう、癒される、この、イザヤ書の35章、ここに出てきますかね、イザヤ書の35章の5節から7節のところに、この時目の見えないものの目は開かれ、耳の聞こえないものの耳は開けられる、その時足のないものは鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものはその下を横切る、荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ。私の霊的な疾患が癒される、聖霊が私のうちに働いてます。私は見ることができなかった目が開けて、主の御顔を見ることができ、私たちは神様の御声を聞くことができなかった耳が開かれて、ああ、聞こえると主の御声を聞くことができるように、今まで賛美することも明かしすることができなかったこの舌がほどけて、そして主を心から賛美することができるようになる、主を明かしすることができるようになる、おお、私の舌は癒えていったではないか。私の足はよろよろするような足だったけど、足取りがしっかりした足取りを持って歩むことができるようにしてもらってるではないかという、そういう shall be healed、 この御霊が働くところには聖霊がお働きになるときに、私の中にあった霊的なさまざまな疾患が癒されて、目が開かれて耳が開かれて舌がほどけて、先ほど水がまず足のくるぶしに、そしてやがて膝まで来て、それから骨にまで来て、もう今度泳ぐしかないよほどのいっぱい、エペソビの手紙の3章をやりますように、その広さ、長さ、深さ、高さはいかばかりか、人事では計り知ることができない、想像なんかできない、こんなことじゃないかって、どんなに人間考えても、そんなものをはるかに超えて神様の大きな恵みと祝福とが及ぶのだという、私はひたすら聖霊の働きを、聖霊に頼れることを求めていくときに、私の心の中のさまざまな 傷が癒されて、決して忘れないぞというふうな、いろんな憎しみを持ったまま、抱えたまま、恨みの気持ちを持ったまま、許される心を持ったまま、けれども、聖霊が私の中に働いたときに、ああ、消えてる、癒えてる。あれほど許せなかった人、いつの間にか、許そうと思ってるんじゃない、許せてしまっている自分に気がつく、聖霊の働き。そして、この聖化性という中には、今申し上げたように、汚れをきれいにしてくださる、そして、ブラジルの牛にある霊的な疾患、傷が癒される、そして、すべてのものが生きる、生きている。これ素晴らしいですね。聖霊が私のうちに働いてくださった時に、私は生きるものとなる、生き生きと生きることができるようになる。一人一人の持ち味が、一人一人の賜物が、一人一人の立場が生かされる。これだからダメだ、これしかないからダメだというようなことではない。こんな環境だからダメだというのではない。どんな環境であってもわずかしかない賜物の量であったとしても、全てのものが生かされて、いや私も年を取ってさ、これもうでも枯れ木も山のにぎわいっていうから、何か見たら顔出したらいいかななんて思って生きてますなんていう謙遜な方もいらっしゃる。もう枯れ木も山の、枯れ木ほどよく燃えるんですよ。私は枯れ木に過ぎないっておっしゃる方がいますか。あなたは燃える材料になるんですね。そう、私は枯れ合ってるかもしれない。だからこそ燃えやすいんだ。聖霊が私の中に転化しますならば、私たちは燃える。先ほど賛美しましたけど、賛美たる心を燃え上がらせる御霊よ、私を満たしてください。そう、冷めた、冷えた、あの頃は燃えてたよな、あの頃は隠してたんだよなっていう、そういったものは関山村でも言って誰か言ってましたけど、昔は燃えてたんだよな、あの頃は良かったな、燃えてたんだよねって、そんな昔話じゃなくって、風でもそこに精霊が転化しますときに生きる。教会っていうのはみんな生きてる人たちの集まりですよね。誰だって寝たきりの人だって、その人しかできないご奉仕が神様から与えられて託されている。生きてる、死んでる人なんかいない。教会の中に死んでる人なんかいるはずがない。生きてる、みんな生きてる。だったらば聖霊がそこに働いている、それが教会だから。聖霊の川が流れているところには全てのものが生きる。これも本当にね、嘘、魚が生きてるんじゃんって、視界で私は魚を発見したんですよ。まさか、私ずっと聞いてた視界で、死んだ海、生き物は一匹もいない、みんな死んでる状態っていうのにずっと聞いてきた、そう思い込んでいた。でも私はこの目で見た、視界の中に水が流れているところ、きれいになって、そこに魚が泳いでいた。神様は素晴らしいことをする。ヨトバシ教会の峰野先生って方がいらっしゃいますでしょう。あの方がもうその家庭の問題が様々あって、男さんが憎たらしくって、もうその自分のお母さん以外の別の女性を連れてきて、うちに一緒に住まわせてなんて、ちくしょう、覚えたかね、この親父、いつか殺してやるって思っていた。そんなような時、まあ、あることから教会に導かれていて、私はこんな家庭で、もうひどいどうしようもない家庭で、不幸な、もう毎日を送ってますっていうこの話をした時に、大丈夫、キリストを信じたら、電信柱に花が咲いて、焼いた魚が泳ぎ出すような、そういう人生が始まるんじゃん。電信柱ってあんまり今まではないけどね、電信柱に花咲きます。電 電信柱に花が咲いて焼いた魚が泳ぎたやくんじゃないしね。そんな大魚が泳ぐわけないじゃないの。でもその牧師さんすごいこと言う。大丈夫、イエス・キリストを信じたらあなたの人生は変わる。電信柱に花が咲いて焼いた魚が泳ぎ出すようなことがあなたの人生に起きる。みんなの先生を通してどれだけの人々は生かされてきたでしょうか。自分が生かされただけでもない、他の人々を生かすことができるものにしてくださる、生きるようにしてくださるというのは、ヨハネ第一書の4章の9節のところに、私はこの御言葉が大好きで、天使様は一人をお与えになるものに私を愛してくださって、この方によって私は私たちを生きるようにしてくださった、ここに神の愛がある。神の愛とはもう死ぬしかないような、私は牧師の子供でありながら神なんかいるかという時に反抗して、そんなような虚しい青春を過ごしたことがある。ビカグラを書いた牧歌長が言った、地上の最後の征服者は誰だ、ウジ虫だって言った。私は変にそれに共感しちゃった。そうだよな、偉そうに言ったって、この地上で何様で何とかと言われたって、死んでみろ、ウジ虫が屍を征服する、それ以上のそれ以下でもないと考えたら、何が幸せだとか何が愛だとか何が正しいとか、そんなことを言って生きてるのがバカバカしいって、もう本当にそういう、何て言うんでしょうか、あの虚しい虚無的なイリスティックな生き方をしばししていたこの私が、イエス・キリストを信じて、何が嬉しい、あの罪も許された、永遠の命をいただいた、これも嬉しい、天国に行くことができる、これも嬉しい、けど私は、ああ、イエス様を信じてよかった、こんな死ぬしかない、死んでも意味がないと考えたこのものを、私の生きるようにしがった、お前には用がある、お前を必要とする、お前は私にとって格外のない。大事な大事な私の身には、お前は自分のことをどう思うかわからない、他の人はあなたのことをどう言うか知らないけど、私の身にはあなたは高価で、たっとい嘘、私は自分で自分に愛想を尽かすほどどうしようもない人間けども嘘、いや私の身には他は何と言うか知らない、他の目にはどう見えるか知らない、私の身にはあなたは高価で、たっとい、その証拠に私の命をお前のために捨てたではないか。ああ、生きる価値がある。私はイエス様の命を犠牲にしてもらうこと、こんなにいいんだ。もう私は泣けて泣けて泣けて。私を生かすかそのために主が十字架の上で死んで飾った、誰ではない死より蘇られたイエス・キリスト、あなたも生きる、私を信じる者は死んでも生きる、生きる人生、生きる人生与えられた。ああ皆さん、主は素晴らしいですね。聖霊が与えられるところには本当に生きる技がなされている。私は今日本の状態を見るときに、もういい話ってあんまりないですね。教会の牧師たちが集まってもなかなか人が来ないよな、現金も集まんないよな、牧師がいなくなってさ、一人で3カ所回ってんだよ。
回られてる方もさ、かわいそうですよね。じゃあね、動画行くとこあるから、じゃあね、そこに。じゃあね、行く方もかわいそうだ、行かれる方もかわいそう。少子化、高齢化、働ける人がいない。私は本当にうちの教団のずっと10年間のこの教勢のあれをリストを見ながら涙が止まらない。どうしたんですか、どうしたんですか、これは一体これからどうなるんですか。私はその現実だけを見つめていたらもうそれこそ絶望しかないかもしれない。でももう一度聖霊のお働きを期待し、このお方を求めて、このお方の働きによって日本は生きる、私日本の教会は生きる、そのことを信じながら前進させていただく、これしかないと。そう思う。皆さんどうですか。どうせブツブツ言いながら生きてたらつまんないんだからなんとかなと言って、神様ついてるんだから、聖霊が働き方だったらそれぞれものが生きていく。そして3つ目のことは結実性、身を結ぶって書いてあるんですね。これも私も言って、あそこ視界のずっとほとんどのところにあの緑のラインがブワーッと、あそこどこ円形でエグライブ、どっかで聞いたことあるって言うんですけど、聖書を配すんだからって見ましたよ。書いてあるじゃないですか、円形でエグライブまでずっと緑が、そして実が実り始めていく、実が実るというふうに、その実は食料となり、その葉は薬となる。何のために私は身を結ぶのですか。他の人々に自分自身を提供するため、与えるため、他の人を生かすため、他の人を癒すためと書いてある。いつでも冬は鈴ならなく実がならない、真夏はなかなか実がならないとなるかもしれませんけど、このところ見えますのは、真夏であろうが天寒寒栗であろうが酷暑日であろうが、まだ寒い冬であろうが、この聖書に書いてあるところにはいつだって苦難は苦難の中で、困難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出す、連達は希望を生み出す、希望は失望に終わることはない、どんな苦しみ、困難の中であっても、そこからしか生まれない実があるではないかと、聖書は書いてある。だから、必ず実はなるんだ。私は自分でイエスを選んだ人であるみない。誰もあなた方が私を選んだんじゃない。私があなたを選んだのは、何のためにあなた方が行って身を結ぶためだ。選ばれたの、選ばれてない人は一人もいない。選ばれないでこういる人は誰もいない。だったら何のために身を結ぶため、身を結ぶに決まってる。そう信じて、ちょっと奥手なんだけどね、なかなか身を結びそうで結ばないんだけど、でも必ず時が来ると身を結び、時が来ると身を結び、まだ時が来てないのかもしれないけど、時が来たら必ず身を結ぶんだと信じようじゃないですか。自分の地域、この地域は伝道がしにくいんだよな、この地域はもうルナのゲームルナのゲームで伝道の難しいところはないなどと言っているいても何も始まらない。砂漠に川を流してそこにサフランの花の咲くこととする、開いてみましょうか。イザヤ書の43章のこの言葉が出てくるはずですね。イザヤ書の43章の19節20節、川のところにこちら、ギロ、私は新しいことを行う、
今それが芽生えている。あなたもそれを知らないのか。必ず私はアラノの道を荒れ地に川を設ける。こんな荒れ地、こんな荒れ地でも主を合わせる。そこに道を作り、川を設ける。私は新しいことをする。そこでは実がなるはずがなかったその場所に実がなるという技が起きている。という、私は本当にいろいろ考えたらそれこそ嫌になっちゃうというようなことはないことではない。でもそう言って愚痴ってでも何もならない。何でもいいからおめでたい、おめでたいと言われても思われても信じちゃう。だって聖書にこう書いてあったから。イゼキエルはその荒れ地のような荒野のような砂漠のようなひどい環境の目にありながらもこの幻を見た。実際に視界や何かに新しいことが起きて言ってるのがただの幻や何かではなくて今度現場でも本当にそうよ。神様は日本だけをお店になってるはずがない。また岡先生を言ってるんですけど本当なんで韓国だけリバイバルが起きてすごいことが素晴らしいことが起きる。一方の神様はキムチが好きなのかなって風は己が好むところに起きるキムチはお好みなんでしょうか。そんなことではないでしょう。己が好むところに吹く。私が死ぬ前に不信仰を悔い改め、もう一度聖霊を仰ぎ、私を信ずる者はとイエス様おっしゃった。この水はどこから流れ出る。12節のところに、47章の12節のところに、川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく毎月新しい実をつける。その水が聖霊から流れ出ているからである。この水がなぜそんなすごい働きをするのか。それは聖霊から流れ出るからである。あのね、皆さんね、あとでイズキエル書ってあんまり普段お見かからない方も多いかもしれませんけども、40章から41章、42章、43章、44章、45章、46章、47章、そのところまで、46章まで何が書いてあると思います？聖女のことを書いてあるんですよ。このたった短い言葉で、この水は聖女から流れているっていう言葉のために、ずーっと40章から聖女のことをずーっと書いてあるんですよ。それは聖霊が注がれるときに、イエス様はこの地上にお生まれになって30年過ごされて3年の御用をされて、最後は33歳の若さで十字架につけられて、ああもったいない、こんなうこつだったらもっと長生きしてそろそろ十字架で息子を買い物なんてバラことないですけど、でもイエス様は十字架について死なれた。そしてその血潮を携えて父なる元に、神のもとに行って、この死に免じて、この十字架に免じて、どうか彼らに約束の聖霊を注いでください。そのために私は値を払った。そのために私の十字架であの苦しみを受けた。主よ、どうぞ私のこの苦しみに免じて聖霊を彼らに注いでやってくださいと懇願してくださった。 その懇願のおかげで聖霊が注がれるようになった。すいません、聖歌の新聖歌の408番の五節を出してみてください。
新聖歌の新聖歌408番、
どういう先生からリクエストの歌がありますかって、この歌をってリクエストしたんです。でそれはこの最後のところに、
新聖歌これか、
あ、いいです。この4、先ほど賛美しましたね、408、408番の五節のところに、主の勲により下る御霊は我をも満たすと今こそ信ぜめ、満たしたまえさらに御霊を今求めるこの私あふるまで。そうなんです、聖霊が添えたのは、弟子たちが一生懸命祈ったこともある、でも一生懸命祈ったから、一生懸命頑張ったから聖霊が注がれたのではない。聖霊は主の勲の上に注がれる。主が十字架においてあがられを完成し、天女の森になって父なる神の前に懇願をしかたって、どうぞ彼らに、彼らを後ろにぼっちにしないでください、彼らに私は約束した、いつまでも一緒にいる助け主が必ず来るよと、送るように頼んで来るよと、イエス様はそう約束された。だからどうか彼らに聖霊を注いでやってくださいと言われた。主の勲により、ヨハネの7章の39節を開けて、開いてくださいますか。
ヨハネの39、7章39、そうですね、
イエスは自分ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかった。栄光をお受けになっていなかったから、まだ御霊は下っていなかった。栄光を受けるために何が必要だったんですか。十字架が必要だったんです。十字架の苦しみが必要だったんです。その十字架の血を通して、贖いを通して、その痛みを通して、そして贖いを完成し、その贖いのまさに血を携えて、ご覧ください、私は贖いを完成したではありませんか。彼の罪は全部許されるはずです。そして彼らをあなたの証しとしてお役に立つ人になることができるはずです。どうぞ彼らに御霊を下してくださいと、主の勲により下る御霊は、いいですか、その後、我をも満たすと今こそ信ずめ。主を教えだった、私を信ずる者は聖書に書いてある通り、その腹より、その心の奥底より、生ける水が川となって流れ出ていくと主は教えました。私はね、その腹よりっていう前は訳そう言うんですよね。だいたい腹ってまあちょっと私も出っ張ってきたりはあれですけどね、腹関係ないんですが、あの人腹黒いんだよって言ってるよ。腹の中は何を考えてかわからないっていうのが人間にはあるじゃないですか。そしてこのところでは心の奥底、心の奥底、私たち覗かれたら、心の奥底覗かれたら何ができるかわからない、何があるかわからない、決して綺麗なものではないだろうと思う。マタイの福音書の15章のところに、手を洗ったのも洗わないのと、そんな細かい話しない、もっと人間の心の中から出てくる言葉、心の中から出てくるそのことの方がよっぽど汚いとイエス様はおっしゃった。そう、心の奥底を覗かれたら、ああちょっと勘弁って言いたくなってしまう。でも イエス様おっしゃった、私を信ずる者は心の奥底から、その腹から池の水が川となって流れ出ていく。流れ出た水はどうする？人々を癒し、人々を励まし、人々を生かす、そして多くの実を結ぶことができるようなものとして、私たち自身を神様が用いようとしておってくださる。みんな人の祈り、主から用いられる可能性が十分だ。たとえ腹の底が、心の奥底がどんなに汚れているとしても、精霊がそもそも臨む時に、あのドロドロのよどんだ海がきれいになって、魚が泳いでいたように、私の汚い心の中にも精霊が働いてくださる時に、清くしてくださって、私のように何もお役に立つできないようなものであったものでもかかわらず、でも主は私たちを通して人々を励まし、人々を癒し、人々を生かすことができる。そして、ああ素晴らしい、身を結びましたねって言われるような、身を結ぶことができるものとして、私たちを主は期待していてください。今日はここにいらっしゃった方は、これは神様から招かれた方です。で、神様がお一人一人を期待して招いてくださった。暇だったもんで、行くとこないもんだよ来ちゃったよ。ルリコ先生、あと喜ぶ中になってなんか骨折も出るそうだから、ね、ただ起きるためだったでしょ。私も僕でもそうですけど、だから来たじゃないでしょ。いや、それもあるかもしれない。ああ、みんな主から招かれた方たちが今日おいでです。招かれたからには使命がある。神様は期待してらっしゃる。そうです。お一人一人を主は期待しておってくださる。お一人一人を生けるものとして用いようとしておってくださる。お一人一人に身を結ばせようとしていらっしゃる。そのことは間違いがない。私を信ずる者は、こんなものであっても、こんなダメなものであっても、でも私を信ずる者は、その腹から、その心の奥底から生ける水が溢れ出て、流れ出て、人々を生かすことができるものに変えられていく。信じますか？アメン。信じましょうね。イエス様、今皆さんが信じますとおっしゃってくださいました。神様、どうか自分自身を見つめたときに、私に何ができるか、私はこんなダメなものと言ってしまいたくなるようなものであるにかかわらず、でもそうではない。私をあなたは生かして、私たちを清めて栄光を器にしようとして期待しておってくださることを感謝します。主を信じます。主の御座により下る御霊は我をも満たすと今こそ信じめ、信じさせてくださることを信じます。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。